エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも、ケイです。
はい、ユージです。
さてさて。
はい。
先日お伝えしましたけども、
はい。
新型コロナ対策のための給付金で作られた石川県のイカの巨大モニュメントの、
うん。
名前が決まりました。
おお。
イカキングです。タレコミいただきました。パンヘントさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、わかりやすくていいんじゃないですかね。
まあまあね。
イカキング行こうぜっていう話に多分子供もなると思うんです
よ。まあでもさ、
うん。
ダイオウイカってある意味イカキングなんでしょ？
そうですよ。キングオブキングスですよ。
じゃあまあいいかと。
そうですね。チャンピオンですよね、要するにね。
いやいや、こっちが、みたいなとこ作り始めるかもしれないよ、持って。
ああ、そうですよね。エンペラーみたいなやつを。イカだけにみたいなね。はい。そんな昨今でございますけれども、
うん、
最近いかがお過ごしですか？
よくさ、何ですかね。よく中国の、なんかこう、登録商標がやばいっていうか、ひどいみたいなの聞くじゃないですか。サヌキとかって、なんか登録商標しちゃって。
勝手にやっちゃってるってね。
勝手にっていうのありますけど、いや、これ、悪用がいくらでもできるなと思って、もう登録商標じゃなくて、例えばなんですけど、
うん、
会社名をさ、
ほう
会社名がメイドインジャパンだったらさ、パッケージにデカデカとメイドインジャパンって書いてあるけども、いや、会社名ですけど、みたいなさ、こともあり得るよねと思ったんです
よ。ああ、そうだね。
クラブもさ、悪用っていうか別にいいんだけど、その会社名でもさ。
まあね、うん、看板に偽りはあるけどって話ですよね。
まあそうね。
うん。ちょっと前にさ、なんかいろいろと騒ぎがあった時に第三者委員会ってのがよくできてたじゃないですか。
うん。
あの時に私も思ったんですよね。株式会社第三者委員会ってのを作ったらいいなっていう。
そうそうそう、そう、う
ん。勝手に売名してくれるなって思ったんですけど。
だからね。いや、でもさ、なんていうのかな。いや、会社は確かに日本で作られましたよ、うちの会社はっていう意味では。
はい。
まあいいけどと。ジャパンプライドとかって会社あると思うんだ、多分。すごいデカデカ書いてあるからさ、なんかジャパンメイドなのかなって一瞬思ってしまうじゃん。
思う思う。
でも別にそうじゃないですと。
心は日本にあるけどもねっていう。
だからそれはあれでしょ、アップルと一緒だよね。
ああ、そうだね。
うん、デザインとインカルフォルニアだよと。
はいはいはい。アッセンブルは台湾ですよっていうね。
そうなんだね。うん。だから、なんつうか、でもあとはなんか、いや、会社名、当社費 200% とかだとしどのパッケージにも書いてある。
ああ。効き目が2倍みたいな感じのね。
常に、ね、
常に、常に。
いや
なんでもいいですよね。お値段半額でもいいですしね。
まあ、お値段以上があるからね。
ああ、そうですよね。あれはまあ、キャッチフレーズですけど。
名前じゃないか。
名前ではないけども、まあでも名乗ってもいいわけですよね。
もうね、うん。
だってね、夢売りますみたいな会社でもいいわけでしょ？
おー、それあるよね、そういう、なんか。
なくはないですよね。株式会社うんこだってあるんだから何だっていいですよね。
あるの、やっぱ。
あるある。うん。
それは OK なんだね。
いいんじゃないですか？
放送禁止じゃない限りは大丈夫。
まあまあ、別に放送に乗らなくてもいいなら何だっていいわけですよね。
確かに。
うん。別にね、登記簿とかに規制はないはずですよ。
でもあれだよね。不祥事を起こした時のニュースが P になるのは面白いよね。
あ、そう、名前が出ないっていうね。
モザイクがかかるみ
たいな。なんかこう、悪評が広がらないっていう。
いいですね、これ。
株式会社 M 字開脚みたいな感じでね。
そうそう。うん。それはいいよね、それぐらいだったらね。
ものすごい悪いことして、まあ、最悪ニュースにはなるんだろうけどね。うん。
M 字開脚の株主総会とか面白そうです。
全員っていう感じでね。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方行きましょうか。
はい。
6月16日、朝日新聞。万引き容疑で留学生らを逮捕。
うん。
ドラッグストアで化粧品や医薬品の万引きを繰り返したとして、兵庫県警がベトナム人の男女3人を窃盗などの疑いで逮捕していたことが、捜査関係者への取材で分かりました。県警が確認した被害額は、計約1400点、約530万円相当に上るということです。 3人は別の外国人が Facebook にベトナム語で載せた欲しいものリストを参考に、美容液や美白クリーム、鎮痛剤、血圧を下げる薬などを万引きし、この人物へ送っていたと供述。定価の3分の1程度で買い取ってもらえていたということです。県警はこの人物をブローカーと見ていて、被害品はベトナムへ転売された可能性があるということです。
ああ。
まあ、意味は合ってるよね。うん、確かにまあ欲しいもののリストではあるんだろうっていう。
ウィッシュリスト。
ですよね。送ってくれたらいいなっていう。
まあ、公開してもいいからね、アマゾンのウィッシュリスト。
盗めとは言ってないっていう。
あ、くれたんだ。じゃあお金も払えますよって言ってるだけだよね。
そう、安く買うけどねっていう。うん。あくまでも私は欲しいものリストを公開しただけですっていう。
まあ、結構あれですね。輸出してるわけだね。
そうですね。こういう人がいるからなんかこう、最終的に輸出が赤字になったりするんでしょうね。うん。
まあでも、なんすかね、鎮痛剤とかまで。
ああ、そうですね。
日本の鎮痛剤は効くぜ、みたいなことなのかな。
どうなんだろうね。やっぱ、別にさ、処方箋があって買えるもんじゃないから高いとは思うんですけどね。だからまあ、効き目だけみたいな話だと思うんだけど、今やね、大抵の薬は中国かインドから来てるっていう話を聞きますからね。
鎮痛剤ってのは結構最もシンプルな薬のような気がするからさ。
一番ポピュラーですよね。
おそらくね、あんま買わないと思うんですけど、まあ、わかんないけど、効くっていう評判がね、あれば、まあ、龍角散とかもそうだからね。
ああ、そうか。もともとニーズはあっても商品化されてないものってのはあるよね。
多分ね、カコナールとかね、日本にしかないんじゃないかな。なんとなくのイメージですけど。
いや、まあね、カコナールはないですよ。確かにね。うん、タイレノールはあるよね。
あ、そっか。
うん。名前が違うだけですよね、きっとね。
ノドヌールスプレーはないと思う。
あ、そう、小林製薬はないよね。
小林製薬周りはね、やっぱあれ日本独特だと思います。
すごいな、このガスピタンっていうのはっていうね。
そうそうそう。
そういうニッチな商品はないんだろうね。
なんかあの、オイルで便がプリッと出るようなやつあるじゃないですか。
あ、
なんか、
あるある。
ああいうのもないと思うんだよね。
そう、強烈な便秘薬はあるんだけどね。
そう、そのさ、ニッチ感がないよね。
スムーズに出るだけみたいなのはないんだろうね。
やっぱ小林製薬が進出すればいいんじゃないかって気がしてきたもん
ね。そうだね。世界中に進出するとなると翻訳が大変だね。
ガスピタン
を。ガスピタンはちょっとね、あの、インテル入ってる並みの翻訳を連発しなきゃいけないっていう。
もう社内に置かなきゃダメだよ、その人って。名前考える人だけっていう。
ある意味そこが一番の利益を生み出す場所だからね。
そうだね。それで決まってますからね。
それで決まってますから。そこの国の人の心をキャッチできるかどうかにかかってるっていう、
ね。
ま
あそういうの見ちゃうと、もしかしたらあれかもね、招集歴とかもなんかやってくるかもしれないけどね。
そうね。出したいけども名前が決まんないんだよね、と。タレコミいただきました。デグーの唐揚げさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月17日テレビ和歌山、セーラー服窃盗、男を逮捕。6月16日和歌山市内の高校に侵入してセーラー服を盗んだとして和歌山市の男55歳が窃盗などの疑いで県警に逮捕されました。署の調べによると、容疑者は午後9時30分頃から午前2時40分頃までの間に高校に侵入して部室に保管していたセーラー服一式を盗んだ建造物侵入と窃盗の疑いが持たれています。盗んだセーラー服を着た容疑者と校内のトイレで鉢合わせた男性が容疑者を確保し、110番通報して被害が分かったもので、警察の調べに対し容疑者は学校に入って部室でセーラー服を盗んだことに間違いありませんと容疑を認めているということです。
ああ。
これね、よくわかんないんですけど、あの、容疑者は、盗んで即着替えてるらしい。
うん、うん。
で、そのままうろうろしてたと。
ああ、やっぱり、家で着たとこではやっぱりダメで。
あ、なるほど。
自分がやっぱり女子高生になりたい願望だから。
はいはいはい。
やっぱりそれシチュエーションも大事ですよね。
そうね。だから教室1個のセットみたいなものじゃ満たされないんでしょうね。うん、長い廊下を歩いたりしたいんだよ。で、そうやってうろうろ歩いてるところに、たまたま近くを通りかかった男性が急に便意を催して、たまたま学校の門が開いてたんでトイレに駆け込んだんだと。そしたらこいつと鉢合わせたらしいんですよね。
そいつも怪しくないか。
これがただの言い訳っていう可能性もね。
俺が目をつけていた制服みたいな。ありえますよね。
そうだよね。だからこいつは後から来たから捕まんなかっただけって可能性もあるもんね。
だってそれを見てこいつはこいつを盗んだに違いないって瞬時に思うってことはお前も同じこと考えてるだろうって
俺がやろうとしてたやつ
そうそうそうそう普通に考えるとなんかふざけてんのかなとか思ったりするじゃないですか。なんか
まあ可能性としてはね、自宅から来て入ってるって可能性もあるからね。
うん、
まあ学校にいる時点で怪しいことは怪しいんですけど。
おじさんなんだよね、これね。
そうですね。捕まったのは55歳。
ああ、まあそれは、どうですかね。罰ゲームなんだこれはって言うしかないです。俺は先生だみたいな。納得みたいな。
納得できればね。うん、まあ、周りにこう、生やし立ててくれるおふざけ役の生徒とかがいてくれれば納得ができたかもしれないね。
ね
え。うん。何をやって罰ゲームなのか知りませんけども。
いや、セーラー服盗んでです、みたいな。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月17日、BQ ニュース。便秘で記憶喪失。
うん？
中国、香港に住む男性が自分の母親に起きた信じられない事件をソーシャルメディアで告白して大きな話題になっています。男性の母親は2週間ほど便秘で苦しんでいて、その日もトイレで力強く踏ん張っていたそうです。しばらくして母親がトイレから出てくると、母親はトイレの中で過去10年間の記憶を失っていたということです。家族は母親を病院に連れて行き検査を受けます。8時間後には女性は記憶が戻っていたそうですが、医師が行った検査でも異常は見つからず、記憶喪失の原因は不明だということです。中国の脳神経外科のペン・ジャション医師は、非常にレアなケースとして、トイレで過度に力むと健忘症に陥る可能性があると指摘しています。医師は、記憶をなくした母親はトイレで下腹部に力を込めて踏ん張っているうちに、脳へ送る酸素が欠乏してしまい、記憶喪失になってしまったのではないかと推察しているということです。
ああ。
なるほどね。
その前に倒れませんかね。記憶の前にさ。
要はその酸素がいかなくなって一瞬気を失ってるとは思うんですよ。
酸欠だもんね。
そう。で、その酸欠の隙に、まあ、下は多分出たんですよ。出たんですけども、その酸欠のショックでちょっと一時的な記憶喪失になってるんじゃないかってことですよね。うん。まあ、図らずもあの冒頭のトークとちょっと被りましたけども。
これは怪しいな。
ほう。
いや、10年分ってどうやって確認したんだろうね、なんか。
あ、そうか。
私は40歳とか言いながら出てきたってこと？
いや、でもそうだよ。10年間の間に、例えば子供が生まれてたとしたら、
ああ、知らないとか。
あんた誰だいって話になったんでしょうね。
でも、10年ぐらい前のことはよく覚えてんだ。
そうだね。
北京オリンピックとかはよく覚えてる。あの時はねーと。
ああ。
開会式が大変で、みたいな。
あの時あんたもまだ赤ちゃんでね、みたいなね。
あの歌う少女はどこ行ったのかしらね、みたいな。口パク少女、みたいな。あ、そこまで記憶あんだって思ったから10年ってことなんでしょうね。
そうね。だ最近になるほどどんどん思い出さないんでしょうね。うん。なんであんた部屋の中なのにマスクしてるんだいみたいな話になるんでしょう。
う
ん。
ああ、こう、いや、そんな部分的に記憶が飛ぶのかね。
なんだろうね。だからその、記憶がどういう仕組みなのかもよくわかんないからさ。
いや。
どういう仕組みなのかがわかんない以上、消え方もよくわかんないですよね。
そんなにさ、なんていうの、時系列に並んでないと思うけどね、脳
結構ランダムだとは思いますけどね。うん。まあね、あの、おっさんになると、あの、これ10年前みたいなのよくあるじゃないですか。
うん。
ね、それぐらいちょっと曖昧ですから、この記憶喪失の期間っていうのもなかなか曖昧だなと思います
よ。怪しいよね。
うん。
まあでもなんか、なんでしょうね。下から記憶も出たみたいなこと言ってほしい。
10年分ね。
この大便を戻さなければいけないみたいな。
ああ。そんなカートリッジみたいなもんじゃないからね。
ああ、ここに記憶が含まれてしまった。いや、もうちょっとさ、だからまさにさ、実は脳はね、体の一部であって、
はい、
腸に10年分の記憶があったんですと。
あ、なるほど、
ね。ものすごい刺激をしちゃったもんだから、腸がちょっと、はいはい、過去10年は腸で、その前の10年は心臓とかさ、は
い、
各所に10年ごとに、
はい、
バックアップを取ってるんですっていう。
そんなさ、記憶術みたいなやり方体触りながら物を覚えますみたいなさ。
結構そういうことかもしれません
よね。ねえ、そうするとあれですよね。臓器移植とかすると結構大変なことになりますね。
あ、忘れちったみたいなね。
そういうことですよ。よく言いますもんね。なんか、心臓移植したら性格変わったみたいな。
あ、そうそうそう。だからそこにも、まあ、心臓は絶対あるよね。だって鼓動とかあれ、脳を行かずに何か見た時にすぐ動くようになってるはずだから。
ああ、ドキドキして。
だからハードロック好きになっちゃったみたいなニュースあります
あります、あります。なんかデスメタルが大好きになっちゃったみたいな。
そうそうそう。おばあちゃんさ。
6月21日、毎日新聞。天然記念物の森林を破壊。山梨県警生活安全捜査課と富士吉田署は21日、山中湖村の国の天然記念物、山中の張りもみ純林が広がる富士箱根伊豆国立公園内で無許可で樹木を伐採し、長さ約180メートルの道路を造成するなどしたとして、容疑者74歳を文化財保護法と自然公園法違反の容疑で逮捕しました。容疑を認めているということです。逮捕容疑は2020年の7月下旬から8月6日までに同公園の特別保護地区内や隣接する特別地域内で重機で道路計470平方メートルを造成して天然記念物の現状を変更したほか、国立公園の土地の形状を変更したとしています。今年1月に純林の管理組合から林を更地にされた、勝手に道を作られたといった内容の告発を受けて捜査していました。関係者によると容疑者は組合側に対し映画の撮影のためなどと説明していましたが、実際に映画が撮影されたかどうかは不明と言い、生活安全捜査課が動機を調べています。ハリモミは日本固有種の常緑の高い針葉樹だということです。なんかこれ別の報道によると、テレビドラマの撮影でロケ地として使いたいと申請しているっていう話もありますね。
売り込んでんの逆に。
ああ。
これで、使えるでしょうみたいな。
その、まだ決まってはいないけど、先に道を作ったってことですよね。
そうそうそうそう。
うん。
これはね、最後のね、エンディングにいいと思うんですよ、監督みたいな。売り込んでくる。
そうね、波のイチョウ並木じゃつまらないでしょう、と。
いやー、だってよく意味がわかんない。この人のやりたかったことがよくわかんないもんね。
そうなんです。だからその、まあ、本当になんかこう、まあ、ドラマと映画は何かの間違いで伝わってんのかもしれないですけども、なんか撮影の予定があって、企画書も出してたらしいんですよ。だけども撮影された様子はないと。
ボツ。
ボツ。
企画通ってから切らないと。
そうかそうか。決定じゃないからね、企画書っていうのはね。
この人はどういうスタンスの人なんですかね、その
はい。
そこに住んでる人でもないし。
ないですね。
映画を、自主映画を作ろうとしたのかな、自主制作。
自主映画。なんだ、プロモーターでもないしね。
何の得もないんですよね、今のところ。
そうなんだよ。で、しかもこれ工事したのが誰なのかもよくわかんないんですよね。
うん。
自分でやったんだとしたら、ただの工事現場の人ですよね。
でも造成だからなかなかね、大変な仕事でしょ。
一人でどうこうなるもんじゃないと思うんですけどね。
だから騙されたんじゃないの？なんかこの人。ここでハリウッド映画やるみたいだよって言って。
ああ。あなたには造成をお任せしたいっていうね。
ジョージ・ルーカスさんがね、言ってるんだよ。
最新のスター・ウォーズで使うらしいんだよねっていう。
ここしかないと言ってる。
だけどこのままだとロボットが通れないじゃないかと。6月22日、東海テレビ。墓地で車のガラスなどを割る。愛知県豊田市の墓地で21日、44歳の女が近所の住人の軽乗用車のフロントガラスなどをハンマーで割った現行犯で逮捕されました。21日午後6時半頃、墓地で喧嘩をしている、木の棒で殴り合っていると付近の住民から警察に通報がありました。警察が駆けつけると、駐車中の軽乗用車のフロントガラスなどが割られていて、近くにいた女が犯行を認めたため、その場で逮捕されました。警察によると、女は外場を振り回していたということですが、男性81歳に怪我はなかったということです。男性はこの日、墓掃除の当番だったということで、警察は二人がトラブルになった原因を詳しく調べているということです。
外場で殴るのはもう完全に動力とかでしょうよ。あれで確かに殴るっていうのは漫画的にはありだけどさ。
漫画じゃないとむしろ無理だよね。
ちょっとやらないよ、普通。
もうね、なんか今だと、例えギャグドラマだとしても、ちょっとクレームが来るんじゃないかっていうレベルですもんね。できないよ。浦安鉄筋家族みたいなもんじゃないとね。
そうだね。
ちょっと無理ですよね。
いや、でもまあ、ちょうど手近にあった武器といえば、まあ確かに。
まあそうですよね。先も尖ってるしっていう。
これ何で揉めたんだろうね。
なんだろうね。まあ、墓掃除の当番の男性。まあ、こちらはな、80歳と、うん、なぜかそこにいた44歳の女の喧嘩ですね。
墓掃除を してるわけ、してくれてるけど文句言ってるんだもんね。
そうですね。うちだけ掃除されてないじゃないみたいなことかな。うん、うちの区画だけなんでしないのみたいな。
あとはお供え物を食べていたとかそういうこと。あんたはうちのやつとか言ってこう。
逆じゃないの女が食ってたのを注意されて逆切れたんじゃないの。
それは、いや、そうした方がいいけど。
そっちの方がいいですよね。だって、墓掃除の当番のやつがしょっちゅう食ってるってのも逆に問題ですもんね。
いやいや基本は捨てるもんじゃないですか、そんなずっと置いとけないから。
ああ、そうかそうか。じゃあ毎日掃除の人が切り替わるから。
そうそうそうそう。
うん。日ごと別の人が食ってるってことですよね。
まあ、それが、まあ、ある意味なんですか、おだちんと言いますか。
まあまあまあまあ。
ね。
分かってて備えてるもんですからね。
だけど、うちのは2時間前に備えたんだよと。
まだ賞味期限が切れてないんだよっていうね。
見れば分かるでしょと。で、怒ったっていうのはないですかね。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月23日、読売新聞。商品から値札を外す男を逮捕、
うん。
店頭の商品から値札を取り外して業務を妨害したとして、栃木県警小山署は22日、栃木市の男50歳を偽計業務妨害の疑いで逮捕しました。発表によると男は今年2月9日の午後8時半頃から午後9時10分頃までの間に、イオン小山店の衣料品売り場で商品についている値札20枚を取り外した疑いです。
うん、
調べに対し、言いたくありませんと供述し、黙秘に近い状態だということです。
うん、
男の自宅からは、値札やタグなど、計784枚が見つかっていると言い、署が関連も調べているということです。よく割引シールを勝手に貼ってるとかいうやつはいますけど、
うん、
取り替えてるやつとかね、
うん、
そうじゃないんですよ。取って帰ってるんですよ。
それが欲しいんだ。
それが目的なんです。
やっぱバーコードバトルなんじゃない？もうあんまみんなやってないけど、と。
そうね。
私はまだまだやってるんだ。
俺だけ30年やってるんだと。うん。そうね。まあ一人でできますからね。相手方も自分でやれるから。
が、
うん。まあそうなるとね、普段の生活のスタイルから考えると、買うものって固定してるからね。
そうそうそう。
あんまり変わったもん買わないと。
そうなんだ。
違う対決ができないと。
そうそうそうそう。
うん。
そうなるとやっぱこうなっちゃうよね。
そうなっちゃいますよね。うん、だスマホで撮影するだけで戦えるバーコードバトラーみたいなのがあればいいんですよね。
ああ、それだったら持ってかなくてもいいか。
そうですよ。それだったら切らなくていいから。ハードウェアのバーコードバトラーの弱点はそこですよね。
まあね。
あ、違うか。逆にバーコードバトラーをイオンに持ってけばいいのか。片っ端からスキャンしては戦い、スキャンしては戦いってやればいいのか。ねえ。
いや、でもさ、他に意味がわからないもんね。
なんで貯めるかっていうね、理由がわかんないですよね。
まあ、邪魔をしたいってただのいたずらなのかもしれないけど。
そうね。
もうちょっと派手ないたずらもあるよね。
まあ、上を見上げたらキリがないですもんね、いたずらなんて。
それは、気づかれないかもしれないぐらいのいたずらだもんね。
そうで、しかも見つけたら結構めんどくさいですもんね。
そうだね。
うん。多分あれ、在庫管理とかにも使ってる可能性はあるからね。
ああ、だ、それか。
本屋のスリーブみたいなもんですよ。
そうだよね。黙秘に近い状態っていうのが面白いよね。
そうですね。やってるかどうかもちょっとわかんないですね。
いや、黙秘って完全だんまりみたいなことじゃないですか。
そうですね。何も言わない。
どうしようかなーとか言ってるのかな。あ、やっぱりやめよう、みたいな。
それは多分黙秘に入るよ。結局何も言ってないから。
思わせぶりで終わるみたいな。
そうね。これはユニクロっぽいけどどうなのかなみたいなね。
そうだね。ユニクロのパンツは3枚で、ああ、いいや、やめとこう、みたいな。
タレコミいただきました。ウラジーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月24日、産経ニュース。アイドル脅迫、男を逮捕。
うん。
新潟県警は23日、20代の女性に脅迫メールを複数回送って謝罪を要求したとして、強要未遂の疑いで容疑者63歳を逮捕しました。捜査関係者によると、被害女性は新潟のご当地アイドルネギッコのメンバーで、昨年12月に結婚を発表していました。 逮捕容疑は4月の下旬に女性と付き合っていると主張し、結婚報告を受けるとは思っていなかった。直接の謝罪を申し入れると脅迫メールを複数回送信したとしています。メンバーは応じませんでした。所属事務所はホームページで、数年前から事実無根の書き込みが繰り返され、今年に入りエスカレートしていた。ファンの皆様には大変ご心配をおかけしたとのコメントを発表したということです。
いやー結構年齢層高めの方ですけど。
そうですね。まあ年の差婚ですよね。うん。バーチャルですけどっていう。
いや結構、うん、ご当地アイドルね。
ねー。まあだから、なんだ、こういうなんかストーカーまがいのやつってのは、対象が誰だろうとあんま関係ない感じはしますからね。
うん、うん、
うん。近所の人からご当地アイドルから、ハリウッドセレブまでっていう、誰でもありなんでしょうね、やっぱりね。脳の状態次第ですもんね。
確かに。
うん。
でも、やっぱご当地であるがゆえに、
うん。
やっぱ付き合ってる感出ちゃうんじゃないですか。
ああ、近所でって感じの。
それはやっぱさ、
うん。
全然行ったこともない地域の、人だったらさ、
うんうんうん、
いきなり遠距離かみたいになっちゃうけどさ。
ああ、そうか。
いつも自分が行ってる場所に、うん、だって登場するわけじゃん、ご当地アイドルは多分。
あ、そうですね、やっぱ。
だそういう意味で、そう、あ、なんかデートしてる感みたいなさ。
はい、はいはいはい。
イベントで見に行ってるだけなのに、
うん、
近所のなんとか公民館でデートしてるなとかさ。ふれあいセンターでデートしてるな、我々は、みたいな。
はいはいはいはい。
そういうことになっちゃうんじゃん。
そうね、うん。でもね、ちょっと残念な点があるんですよ。
はい。
ネギっ子は新潟のアイドルじゃないですか。
うん。
この男は相模原市の男なんですよね。
いや、通ってる。そこまで、ご当地アイドルにそっか。
遠距離恋愛なんですよ。
相模原にもいるでしょうよ、と。
ああ、そうか。
そっちにしろ。
神奈川県のご当地アイドルみたいなの聞いたことないですけどね。まあ、いるんでしょう、きっとね。
ダメなんだ。それではダメなんだ。
ああ。なんだろうね。近所の目があるからみたいな。
逆にね。
逆に。
この禁断の恋と。
6月26日、日本テレビ。現金詐取、男を逮捕。東京秋葉原で客引きを装って、3万円前払いすれば2万円バックしますと嘘を言って男性2人から現金を騙し取ったとして28歳の男が逮捕されました。警視庁によると容疑者は先月、千代田区外神田の路上で、客引きを装って男性2人に声をかけて、キャバクラの利用料名目で現金6万円を騙し取った疑いが持たれています。
うん、
容疑者は、90分3万円で前払いすれば2万円バックします。事務所にお金を持っていくので、この場でいただいていいですか?などと嘘を言って、店が入るビルの前で現金を受け取ると、そのまま立ち去っていたということです。容疑者は店とは無関係で、2人は店から、そんなのやってませんと言われ、騙されたことに気づいたということです。
なんで2万円バックするんですかね。
なんかこう安くなるって言いたいのはわかるんですけど、だったら最初から1万円でいいじゃんって話ですから。1
万円ぽっきりだろそれは。
なぜかその一旦入金する仕組みになってるっていうね。
いやー、そのポイントバックじゃないんだからさ。
そうなんですよ、現金が直に戻ってくるっていう。
それは入れなくていいよね一回って。
それはなんかむしろ裏帳簿とかあるんじゃないかなっていう感じがしてくるんですけど。
いやー、
まあまあこういうお仕事だしみたいな。勝手にお察しして3万円払っちゃったかもしれないね。
いやー、なんで戻ってくると思ったんだろうな、
ね、しかも払ったやつが全く何も関係がないっていう。たまたまその辺にいるやつってことですもんね。すごいですよ。この商売思いついたのもすごいし、やったのもすごいです。
そうだね。
うん。どうもここに風俗店が入ってるなっていうところにいるんですよ、そいつは。うん。で、お金ももらってどっか行ってしまうっていう。だからほら、たまにさ、寸借詐欺ってあるじゃないですか。
うん。
家に帰れないから1000円くださいみたいなさ。
はいはい。
そういうのでかいやつですよね。
そうだね。
うん。規模はでかい。自分がお金を借りたいんじゃないっていうところもすごいですけど。
うん。
代理を勝手に名乗るっていう。
うん。
やろうと思えば何にでも応用聞きますもんね。
そうね。
うん。だからほら、地面師とかもいるじゃないですか。
まあね。
土地持ってないのに持ってるふりするのと。
うん。
あれのすごい、一番ちっちゃいモデルがこれですよ。
確かに。
なるほどね。詐欺ってそういうもんなんだっていう。
まあ、なんだって言っちゃいいもんね。確かにね。ね、
それっぽい格好して、それっぽい口ぶりで、それっぽい仕組みさえ客に信用させられれば。
うん。
何でもできるってことです。
そうね。
はい。
そうだね。なんか、なんだろうね。でも、本当のさ、
うん、
店のスカウトがいたら、ボコボコにされますよね。
ああ、もちろんそうだよね。
いないところを知ってるんだろう、多分ね。
そうそうだ。客引きをむしろしてない有料店でやるんだろうね。
そうだろうね。
やんなくても勝手に客が来るタイプのお店でやった方がいいんでしょうね。うん。これなかなか勉強になりますね。
なんかここまで大胆にしなくてもさ、
はい、
5000円俺に払えば、要はなんか、店に口がね、聞くから、サービスが上がるんだよ、みたいな。裏メニューができるんだよ、とか、いう店のそこまで行って、はい、どうぞつって送り込むだけっていうのどうですか無関係っていう。
取り込みいただきました。トッキーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月23日、メーテレ。セーラー服で中学校に侵入。うん、女装した姿で愛知県の中学校に無断で侵入したとして、建造物侵入の疑いで37歳の男が現行犯逮捕されました。うん、警察によると男は24日の午後4時半頃に中学校に正当な理由なく侵入した疑いが持たれています。容疑を認めているということです。男はセーラー服を着てカツラをつけた姿で校内にいたところを教師らに見つかり取り押さえられたということです。
うん、
周辺の中学校や大学からは校内で不審な人物を見たという相談が相次いでいて、警察が関連を調べているということです。
おお。
一応言っとくとさっきのやつとは別人です。はい。さっきの和歌山でこっちは愛知。年齢も人物も別人です。
ああ、多いんだね。
まあ、たまたまね。やっぱ衣替えしたからとかいろいろあるじゃないですか。うん。やっぱセーラー服着るなら夏服だよねっていうところはあるかもね。
なんかもうさ、廃校になったところとかこういうのにしたらどうかね。テーマパークとして。
誰でも入れますよ
っていう、ね。うんうんうん。
あ、でもほら、廃校になったところをドラマ用に積極的に貸したりとかさ。
そうそうそう。
あと、コスプレの撮影のためによく貸したりしてますもんね。
うん。
やってることは同じだから。
一緒だよね。ちょっとそう、オフィシャルにした方がいいんじゃないですかね。
そうね。公式にやっていいよっていう場所を作ると行かないっていうね。やっぱその、本物がいるところに入りたいみたいなところがあるんだよね。
そうか。
誰もいないじゃん、やっぱり。
そうだね。
うん。やっぱこう、自分の中にある、理想のシチュエーションにはならないんだろうね。
うん。
いつもさ、その、なんていうの？未来の荒廃した地球の高校を想像しているコスプレマニアだったらいいんですよ。そうじゃないんだろうね、やっぱね。
まあだからなんだろうね。もう、学校もさ、
うん、
なかなか予算がないので、
うん、
1日女子高生チケットを販売。普通にもうその人いていいからと。
いる？
1 日。
授業を受けてるっていう。
そうそうそう。
うん。今日は1日だけこの人がいますけど気にしないでください。
日替わり。
日替わり。でも、やってもいいと思うよ。廊下も教室も完全に監視カメラが完備されてるんだったら、あとはまあ、警備員が一人がずっとついてる。それでも良ければみたいな感じですけど、それでね、例えば、まあ、安くはないですよ。1日10万円は取るよ。
まあね。
うん。でも、希望する人は相当いるんじゃないかな。
これでもさ、だって、結構そこ、なんていう、かなりのさ、相互監視があるからさ。
うんうんうん。
まあ、変なことはできないと思うよね。
そうね。だからその、目くらましてどっか行っちゃうみたいなことをしないでくださいと。
ああ、そういうこと。
契約したところでやっぱ行く人は行くと思うんですよね。
まあだからやっぱり足に発信機をつけておく。
ビーコンをつけてね。うん。なんかアップルの新しいタグみたいのをつけて。
そうそうそう。
どこにいるか常にわかりますよっていう感じにしとけばいいんですよね。
そうそうそうそう。
あ、トイレにいるみたいな話になるからね。
遅れてきた教育実習生ってことにしようと。
ああ。っていうプレイでお願いします。6月26日、朝日新聞。警視庁巡査長、盗みで逮捕。警察手帳を示して民家に上がり込んで現金を盗んだとして警視庁は26日、荻窪署交通課の巡査長の容疑者35歳を住居侵入と窃盗の疑いで逮捕を発表しました。容疑を認めていて、借金の返済に当てたかったなどと話しているということです。
うん、
人事一課によると容疑者は8日、東京都福生市の女性宅に侵入、金庫にあった現金約300万円や現金約10万円が入った財布を盗んだ疑いがあります。うん、この日は非番で、女性に福生職員を名乗って警察手帳を示し、ガラスが割れる音がしたと通報があったなどと説明。女性が室内を点検する際に現金を盗んだということです。容疑者は、福生署で勤務した経験はなく、女性と面識もありませんでした。市内では、この1週間前にも同じ手口でお年寄りが約2万円を盗まれる被害があり、同庁が関連を調べているということです。
へぇ。
何を信じたらいいんだろうっていう。
ひどいね、これは。
これはね、今まで見た中でかなりのレベルのひどさです。
いや、つまりさ、うん、偽物ならまだね。
そう。
わかるんだけど、一応本物なわけだもんね。
そうなんです。警察を名乗る偽物じゃなくって本物なんです。
それは見抜けるわけがないね、本物なん
だ。だってね、よく手帳見てくださいとか言うじゃんっていう。
本物なんだから。
そうですよ。まあ、制服着てたかどうかはちょっとわかんないですけど、名乗ってるってことはまあ多分着てたんでしょうね。
いやー。これでもさ、300万あったってのはたまたまなのかな？
ああ、そうね。
ね、その前は2万円だったわけだからさ。いや、だと、ね、たまたま、いや、なんかさ、リサーチしてなのかと思ったけど。
そうか。
なんでそんなところにたまたま300万あったんだろうと思うけど。
まあ、ランダムに何件か行くとたまにこういうボーナスステージみたいなのがあるんでしょうけど。
でもさ、その間何？じゃ金庫開けさせたりしてるってことでしょ？
そうだろ、金庫ごと行ったのかな？
なんか。あ、盗まれてませんか？金庫の中とか言って、見てくださいとか言ってやんじゃない？
ああ、一旦開けさせて。はいはいはい。
で、開けたところで、なんかまた、あっちで銃声がとか言って。お前が行くんじゃなくて、なんでおばあさんを行かせるんだって気はするけど、
ね。確認してくださいっていう感じで。その、ここは僕に任せてっていうね。
そうそう。
お前に任せるもん何もないよって話ですけど。
いやいや、もう300万が危ないからとか。
ああ、私が守りますっていうね。
そうそうそう。
優先順位はどっちだって話ですよね。
これはちょっと、なんかすごい問題だよね。
ねえ、これは本当にこいつだけであってほしいね。
これを、なんだろう、適性検査でやっぱり見抜けてないのがダメなんだろうね。
そうだね。35でしょ？まあ、中途とかいろいろあるんだろうけど、普通に10年選手じゃないですか、この人。
そうね。
その、まあ、10年の間に変わっちまったんだよっていうこともあるでしょ。
まあね。
ね。入った時は立派な警察官になるんだと。
うん。
いう志があっても、まあ、借金返済に当てなければいけないみたいなことになってるんですよ。
だからもうちょっとさ、
はい。
どうせ取るならね。
うん。
もう、あれだよね。その、詐欺グループとかに令状なく行ってもらったよね。
ああ、そうだね。そう、一部の残った警察魂でね。
そうそうそう。
死なばもろともって感じになってほしいよね。
法律は破るけれどもと。
けれども。悪い奴から取ってくるって。
正義の心は忘れないって。
忘れない。でも借金はある。
そうそうそう。だからね、良い警察ではないんだけれども、
ね。そうだね。
まだまだ許せる範囲で
いってもらいたい。善良な人を傷つけはしないっていう。
そうそうそう、そう、うん。
そこを法律は逃がしてくれないっていう。まあでもいいんじゃないですか。そいつ捕まえれば一挙両得だからね。
そうそうそう。
一石二鳥です。
鉄砲玉と呼ばれている。令状なしで行くからっていう。
では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。6月21日、奈良県、午後2時10分頃。小学生が下校途中、舌を出した不審者に追いかけられた、ということです。
へっへっへっへって言ってるわけ。
犬ですよね。うん。暑い日の犬ですよ、それはね。しまい忘れたとかそういう可愛いことじゃないですもんね。ステレオタイプな感じですよ。ザ不審者って感じのね。
ザ不審者ね。
はい。もしくはドラクエのモンスターですよね。
グエ
ねえ、まあ可能性としてはゾンビっていうのも若干残ってるんですけど。
ああ。
もしかしたらこの奈良からゾンビハザードがね。
うん。
コント始まる可能性があったんですけどね。6月21日、大阪、午後6時頃。男性がランニングをしていたところ、ハサミを持ってチョキチョキしながら歩いている不審な男を目撃したということです。不審者は30歳ぐらいの男で、白いカッターシャツに黒いスラックス、革靴、白いマスク、黒いカバンだったということです。
それはやっぱ美容師なんじゃないですかね。腰ベルト、腰になんかやってんじゃないのなんか。
そうね。あの美容師だけが持っているあの便利そうな袋ね。
そうそうそう。
うん。四六時中ちょきちょきしてないと腕が落ちるっていうことですよね。
いや、だから、職業病ですよね。
そう、止まんないんだろうね、もうね。もう、だお前はシザーハンズだってことです。
ああ、もうこれ、俺の手だと。
むしろ改造人間みたいなもんだもんね、それはね。うん。うん、怪人美容師男ですよ。うん。
髪切っちゃうぞーって。どっかで見た気もしなくもないけども。
6月22日、愛知県、午後0時頃。男が帰宅中の生徒に携帯電話を向けながら追いかけてきたということです。男は身長170センチぐらいの痩せ型、黒い T シャツに黒っぽいズボンに、黒いテンガロンハットに白いマスクだったということです。
それはおかしいな。
たまにこのテンガロンハットだけがおかしい男って出てくるんですよね。不審者の中にね。やっぱね、その、普段着としてのテンガロンハットっていうのは、ポテンシャルはあるのかもしれないけど、やっぱりちょっと、あんまり馴染んでないんだろうね。うん。
ちょっと不審者アイテムになりつつあるよね、やっぱ、ね。
そうなんですよ。なんか裸で歩いてるのとあんま変わらないテンションで通報されるんですよね。
そうだね。
うん。やっぱその、全身テンガロンにふさわしい格好をしてないといけないんですよ。
そうか、そこだけだとね。
そう。頭だけテンガロンだとダメなんですよ。
うん、
ちゃんといろんなあの皮のビラビラしたやつとかをつけてないとダメなんですよ。
そうね。コスプレにならないもんね、そうじゃないとね。
そうそうそう。全体のコーディネートでね。う
ん、若干なんか、あの、三浦淳なのかなって一応思ってしまうけど、ね。ブロンソンなら、ブロンソンズなのかなって思っちゃうけども。
そうだね。ブロンソンならこう言うぞって感じでね。
言ってほしいじゃん、それ。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月28日、岐阜県。午前8時頃、路上で、高齢の男性が、ウォーキング中の女性に追い抜かれて、バカ野郎と怒鳴ってきた、ということです。
負けたから。
追い越し禁止なんだろうね。
そうだろうね。
個人的にね。
もしくは、おじさんは競歩をしてたのに、走っちゃダメじゃないかと。それで抜くなんてひどいと。
両足が一瞬浮いてたぞっていうね。うん、ルール違反だからね、それはね。
そう。なんか今思ったんですけど、
はい、
競歩とかでさ、
うん、
追い抜くのを妨害しちゃダメじゃん、多分。
ああ、進路妨害的なルールはあるのかもしれないね。
だけど、大声は OK なのかな。
ああ、そうか。
わーとかさ、抜こうとすると。
ダメダメ抜いちゃっていうね。
すごいなんか、一瞬で動きが止まるよね。
まあね、その隙にこっちは加速するみたいなことはあるのかもしれないね。
結構やってんのかな。
ああ、どうだろう、あの、多分その中継からは聞こえてないけど、文句言ってたりするんじゃない？
声出しちゃいけないっていうルールは多分ないからさ。
ないないない。
ね。
だってほら、あの、野球のさ、
うん、
キャッチャーが打者に対して、ブツブツ言うみたいな戦略があるじゃないですか。
じゃあ、競歩で横に並んだ時に、なんか、お前の奥さんをなー、みたいな話をするわけだ。いいケツしてんな、お前の奥さんは、みたいなことを言ったりする。
それ抜かれるだろうね。
案外競歩の世界はそういうことで溢れてるかもしれない。
競技人口の問題でね。横は知ってるんだろうね、やっぱね。6月28日、大阪、午前8時頃、登校中の中学生に対して不審者が、よっよっと声をかけて、ぬいぐるみを見せてくるという事案が発生しました。不審者は年齢80歳ぐらいの自転車に乗った男だったということです。これこれっていう感じでね。
でも、ぬいぐるみが何なのか言われてないってことは、キャラじゃないね、多分。
あ、そうね。黄色いネズミだったらピカチュウって言うもんね。よくわかんないキャラなんでしょうね、きっと。
なんだろう、オリジナルかな。
まあそう。ただのウサギさんみたいな。
ああ。
うん。
そっか。
あとは昔の万博の土星みたいなやつみたいな。今の子は知らない的なやつですよね。うん。
あ、でもあれよね。昔のオリンピックの公式マスコットみたいな。
あったあった。
バルセロナオリンピックの。
そう、もう誰も知らないし、名前ももともと知らないみたいなやつあるよね。
ある。それをコレクションしてるかもしれない。
いたいたロシアのクマっていうね。
そうそう。
続いて声かけ。6月17日、東京都、午後1時40分頃、河川敷で学生らが見知らぬ男から、下心あるんだけど、やりたい、教えてあげる。嘘嘘、数学の話、などと声をかけられる事案が発生したということです。うん。まあそうですね。性行為とは一言も言ってないっていうね。
言ってないね。
はい。全部数学の話です。
そうそうそう。
はい。下心、数学オリンピックですね。うん。もう方程式が解きたくて解きたくてしょうがないっていう。
まあでもいいんじゃないですか？そういう数学があってもね。
まあね。エロい数学みたいなのはあるんでしょう、きっとね。
なんか、昔、秋山仁とかやってましたよね、そういうことね。
あ、そうなんですか？
数学者。
数学者にしかわからない、こう、いやらしさみたいなものがあるんですか？
いや、なんかほら、なんか、ナンパの方程式みたいな。何人目に声をかけると一番いいみたいなことを、真面目にやったの見たことありますけど。
統計の問題でね。
それと一緒で、だからほら、なんですかね。絶対領域の面積を測るとかさ。
あ、はいはいはいはい。
でもいいじゃない、確かに。
パイ事情 R みたいなね。
そうそうそう。
6月18日、東京都、午後5時30分頃、上野公園付近で生徒が通行途中、男に、彼氏いるの？男の人の体に興味あるの？男の体の構造には興味あるの？ 男性器見たことあるのなどと声をかけられる事案があったということです。
構造にはあってはいいよね。メカニズムだよね。
ストラクチャーですよね。うん。人体模型的な話かと思ったんですけどね。そうではないっぽいですよね。
テストとかしないでほしいけどね。
あ、そうね。さあ、ここまで見てきたわけですけども。
そうそうそう。レビュークイズみたいな。
そんなさ、e ラーニングの途中のテストみたいなやつはちょくちょく挟んでくる不審者って嫌ですよね。
嫌だね。ここまでの内容を理解できたかなっていう、ね。
そう。正解できたらサーティフィケートが発行されるっていうね。
男性の体、マスターっていうね。ああ。サーティフィケートですよね。
そう。まあ、保健体育の先生ですよね。6月21日、大阪、午後9時20分頃。女性が帰宅途中、不審者に後ろからアンケートしてます。何円払ったら大人になれると思いますか？などと声をかけられる事案が発生したということです。
よくわかんないな。
なんでしょうかね。払うと勝手に大人になるシステムってのは我が国では採用してないんですよね。
うん。お金を取るんだね。
そう。だから、この人にお金を払うっていうわけじゃないんでしょうけど、
なるほど。
なんでしょうね。むしろ逆なのかな。払ったら大人になれるとしてって話？
ああ、いくら払いますかと。
そう。ってことはあれですよね。我々払った覚えがないんで、まだ大人じゃない可能性があるっていう。
そうだね。おじさんはじゃあ、いくら払ったんですかと。
そうですよね。
聞きたいですけどね。
うん。チャリンの方ですかって話ですよね。
だから大人じゃないんだっていうね。
そうですよ。役所にちゃんと届け出て、手数料払わないと大人になれないんですね、我々はね。
年会費払わないとダメですよ、ね。会員費みたいな。
税金だね。年金ですよ、それはむしろね。
そうか。
うん。6月22日、兵庫県、午後4時40分頃、徒歩で通行中の小学生に対して、クッキー食べに行かないかなどと声をかけられたということです。
どこにだろうね。
クッキーを食べに行くっていうのが珍しいですよね。
そんな店ないもんね。
クッキー専門店ですよ。
まあまあもしかしたらね、知り合いのメアリーおばさんのとこかもしれないけど。
自分で焼いてるんだよね、それはね。
まあ行ってみるとカントリーマームが出てくるんだけどね、と。
ですよね。うん。だんだん年々ちっちゃくなってるやつとは別のね、本当におばあちゃんが焼いたやつが出てくるんでしょうね。
そう。
6月23日、静岡県、午後4時45分頃、公園内で小学生が遊んでいたところ、男に、この砂場で遊んではいけない、警察に罰金を取られる、などと声をかけられたということです。なんでしょうかね、保護区ってことですかね。
よく見ると、バンカーなんじゃないですか。
そこだけね。
カンツリークラブって書いてあるでしょうと。
なんでそんな公園の中に飛び地のバンカーがあるのかって話ですよね。
ここに入れちゃう人が多いんだよね。
そんなトリッキーなコースないでしょ。コースの途中に普通の公式な公園が挟まってて、砂場だけバンカーっていう。おかしいですよ。プロゴルファー猿の変則的なコースみたいなもんですよね、それはね。うん。
そうとしか思えないけど
な。思えない。まあ、確実に200ヤード飛ばさないとそこに落ちるんでしょうね。
必ず。難しいよ。子供が遊んでますからね。
難しい。ここ
切り抜けるのは。
子供に当たったりしたらもう即退場ですからね。
大変そうなっちゃう。
大変ですよ。
まあ、そこから、旗包みショットを狙うのが、やっぱりプロゴルファー猿ですよね。
猿としてはそこを狙うしかないシチュエーションに追い込まれるんでしょうね。
子供と子供の電車ごっこの間に見えたって言って。ズボーンって打つわけ。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
便秘で記憶喪失になった人が中国にいましたけども。あ、
10年分ね。
なんか記憶喪失になったことがないからわかんないですけど、
うん、
案外何でもなるのだとすると怖いなと思ったんですよね。
ああ、そう。だからさ、毎日、実はちょっとずつ忘れてる可能性があるよね、出すために。
そう。
うん。
そう言われてみると、この前ちょっと下痢したな、みたいなね。実はその時に、また記憶が流れ出ちゃってたかもしれない。
ちょっといつもより多めに、こう、記憶がなくなってるって可能性はあるよね。
いや、そうでしょ。こんなに危ういもんなんだってことが分かりましたよ。
そうですよ。まあ、日々我々は忘れながら生きてるわけではあるけどもね。
まあ、
その原因が便だとはっていう。
そうね。
まあ、実際には便じゃないんですけど。まあ、さっきの理屈でいくと便ですよね。毎日ちょっと出しながら、いらなくなった記憶も一緒になくしてるっていう。
まあ、でも、なんていうの、その、さっ、その、まあ、ね、すごい、こう、力んだからっていうのはあるけど、
うん。
まあ、それでいくと別にそれじゃなくても、なんかその、ショックがあると、記憶喪失する可能性があるわけじゃないですか。
うん、あ、もちろんそうですよ。
究極の料理とかを食べて記憶喪失になってても面白い。うますぎるみたいな。10年分の記憶が失われる。
スポンって感じでね。うん、その理屈だとこう、なんていうのかな。貝原雄山とかしょっちゅう記憶がなくなっててもおかしくないんですけど。
もはやドラッグですよね。っていう。
ねえ。味王様とかどうなってるんだって話ですよね。
いやだけど、まあね。まあ一種でもドラッグかもしれませんよ。そういうものはさ。究極を突き詰めたらさ。
まあだってほら、記憶だって化学物質だからさ。
そうそうそう。
化学でなんとかなるでしょそのうち。それがよくわかんないから、そう、麻薬みたいなものでも、こう、曖昧にコントロールしちゃってるわけですよね。
そうそうそうそう。だからそれでいくとさ、刺激物超激辛食べたら記憶飛ぶんじゃないですかね。化学物質が脳内でおかしくなって。
そうですよ。誰も調査してないからね。
そうそうそう。
もしかしたらあのテレビとかで激辛ルール食べてる人は結構物忘れしてる可能性があるもんね。
あの後テストしてもらったよね。あ、3年分なくなってますねとかさ。
ああ。ロケの記憶がないみたいな。
そうそう。いつ始まったか覚えてないみたいな。あり得ると思うんだけどな。
我々普段から何気ない衝撃で何かを忘れてるっていうね。
案外すぐ忘れてるかもしれないよね。
そうなんだ。だタンスの角に小指ぶつけても忘れてますよ、きっと。
そうそうそう。
ちょっとつまずいただけでも5分ぐらい飛んでるかもしれない。
そうだね。その5分がさ、なんだろうね。今から5分だったらいいんだけど、なんかすごい昔の重要な5分であってほしくないよね。
ランダムだからね、消えんのがね。うん。なんかファーストキスの思い出とかスポンって抜けたりするんだろうね。
その5分は重要だったのに、みたいな5分。
だから、死ぬ時に走馬灯そこだけないんだよね。
ない。
あの時つまずいたおかげでみたいな。それは困るな。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。